作者中島敦、三月期。老妻の李朝は博学才栄、天保の末年若くして名を古坊に連ね、ついで江南院に干せられたが、性見解、自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾縛もなく官を退いた後は古山閣略に帰がし、人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な代官の前に屈するよりは、詩歌としての名を死後百年残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨ひいで眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の豊胸の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、妻子の移植のためついに節を屈して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでに遥か高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の加盟を廃さねばならぬことが、往年の春祭李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、狂敗の佐賀はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、助水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳の分からぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、観察御史陳軍の袁さんという者、勅命を報じて霊南に使いし、道に昭和の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、エキリが言うことには、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない、今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。袁さんは、しかし、共回りの多勢なのを頼み、エキリの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに、林中の草地を通って行ったとき、果たして、一匹の猛虎が草むらの中から躍り出た。ドラは、あわや袁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった。と、繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に、袁さんは聞き覚えがあった。狂句の中にも、 彼はとっさに思い当たって叫んだ。
その声は、我が友、李朝氏ではないか？
燕さんは、李朝と同年に、紳士の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては、最も親しい友であった。温和な燕さんの性格が、俊俏な李朝の政情と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われる、かすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって、低い声が答えた。
いかにも、自分は、老妻の李朝である。